さんこんにちは。雨のち晴れだから8月10日、8月に入って第2回目の放送となります。広岡社長、この1週間どのようにお過ごしでしたか？
はい、どうも皆さん、こんにちは。1週間目でございます、はい、本当に大変ですね。もう8月10日になりました。
お盆ですよ。
皆さん先祖の供養に、皆さん
でもどうだったんですか、8月8日の琵琶湖の花火、ね、4年ぶり。
天気どうやったんやろ。
ダメじゃないですか、もう。いや、皆さんこれね、ちょっと10日の前に収録して、まだ琵琶湖花火の前なんだよね。
天気どうやったんや
ろ。だ、いやでもね、こう10日でしょ、まあ、今日今ね、一応10日ということで、で、これからお盆で、
お盆ですよ、
うん、それでまあね、大文字含めた送り火があると
大変ですよ。
そうするともうあっという間にここからとどどってもう9月に入っちゃってっていうね、
はいはい、もうね、大体、ね、後半前入ったら早いですよ、
はい、
よね、1年はね、
はい、ね、
でこの10日っていうのはね、僕はもう7日に墓参ってるんですよ、
う
ん、7日の日に田舎の方はもう6日から始まる。
あ、そうなの。
早いの。
早いね、
お盆が、
うん、
でも7日に墓参って、
うん、
だからもう8月に入ると結構僕は忙しいんですよ。
あ、
もうお墓のね、磨きに行って、洗剤でもうバリバリ磨いて、石仏さんありますからね、
うんうんうん、
その仏さんのお墓を綺麗に
磨いたりして、ね、
そう、
うん、
年にね、4回磨かなが、1回目は春の彼岸、
彼岸の時ね、
これはお盆でしょ、
お盆、
これは秋の彼岸でしょ、これ年末、
年末ね、
はい、4回は宮かなが、
ちゃちゃちゃちゃちゃ、
今一番暑いよ。でも本当に暑い暑い。あの彼岸、春の彼岸とかはね、まだ革ジャンで、
うん、まあ、
革ジャンで見分けるんですよ、
ね、ちょっとまあ薄さ、
寒い寒い寒い、
ね、薄ら寒い時があるからね、
寒い寒い、はい、
うん、
秋の彼岸はまだ暑い、
うん、
暑いでね、正月前のね、年末なんか寒い、
寒いよね、
革ジャンバンバン着ても汗絶対かかないと。これ1年でね、やっぱり僕いつもお墓掃除してる思ってるんやけど、
うん、
1年でやっぱり全然ちゃうなと、
うん、
本当に一番やっぱり大変なのは暑い時、
暑い時か、
はい、ね、寒い時より暑い時、
暑い時だね、いやだからそのね、この間もなんか暑い暑いとは言ってたんだけども、なんかこう暑さがなんと我慢できないような暑さになってきたね、ちょっとね。
そう、あのね、年々僕ね、1度ずつ上がってるんじゃないかなってこれね、10年後日本ならね、60度ぐらいあるんちゃうの
そんなわけないで
しょ。
いや、でもその我慢できないっていう、それはね、なんかちょっとさっき言ったように、なんかほらね、昼間は人歩いてないよってね、
はい、
前はまあポチポチ歩いてたような感じがもうないもんね。
そうやで、うん、でもね、50度近くなるんちゃう。
そりゃなんないでしょそりゃなんないよ。
あのね、50度ってね、
うん、
息できひんもんね。
できないでしょ、それは、
うん、あのね、ドバイっていう国あるじゃないですか、
はい、
ドバイにね、
うん、
あの7月行ったことあるの、
うんうんうん、
52度。
ドバイってさ、あの湿気はないの。
湿気っていう問題じゃなくてな、
うん、
もう一歩外出たらな、
うん、
鉄板焼きになりそうな暑さやな。
そんな感じだろうね、うん、日差しが強いの、
うん、っていうか10分歩いてられへんね。
あ、
もうすぐタクシー乗りたいね。
なるほど。
歩いてる人もね、まずおれへん。
いないんでしょ、
これ。
こうやって素で歩いてる人いないわけでしょ。そりゃそうだよね。
そうで、冬に、
うん、
秋頃からさ、
うん、
秋頃から冬にドバイに行ったらちょうどね、
うん、
日本の夏みたいな、うん、だから普通にプールで泳げるけど、うん、もう50度超えたらプールで泳ぐ人もいないもん
ね。真夏は誰も外には出てないと。
そう、
そりゃそうだよな、う
ん、ほんまにね、息苦しかったもん息できひんねん、ほんま息できひんねん、しんどってなんか一回あの息すると肺の方にね、熱いのが入ってくんねん。
いや、だってさ、
はい、あんな経験も初めてやった僕。
日本もほらね、洗車なしだけど夜になっても気温が下がらないでしょ、
うん、
だからクーラーつけなくても窓閉めてないとさ、熱気が入ってきちゃうんだもんね。
そうなんですよ。
そういうことだよね、
はい、すごいよ、
うん、
夏ね、7、8月にね、ドバイ行ったり、うん、
いやー、行きたくないな、それはいや、だから何年か前も世界陸上かやった時そうだったもんね、ドバイね、
はいはい、
あのだから夜ね、長距離
夜やないと無理やと思うよ。
無理だよね、
うん、昼間は絶対無理やもん。あれ、あれ夏やったんかな。
夏だよ。 そう、うん、それで、夜の、さ、うん、あの開催になってたよね、長距離ハーフマラソン、確かそうだ。
昼の温度、言うらへんだな、うん、あれ、50度超えてるんで、いや、ほんまに、僕は知ってるもん、ドバイは。
それはね、きついよね、まあ、まあ、ね、東京都だって今、あの観測地では37度、8度だけど、街中の、
ね、体感は40度ぐらいでしょ。40
度ぐらいありますかね。僕もだから家の前で測ったら40度ぐらいあったもん。
そうでしょ、
うん、あのね、温度計でさ、はい、いやもうそれはだから、いや、やばいよね、歩いてるとね、本
当に、
ね、
やばいわ、うん、そんなもん。佐久間さん の、 あの奥さん の、 あの怒ってる時の熱と変わらない
かもしれないね。
熱い熱いから、そんなもん怖いわ。
いやまあでもそういう形でお盆を迎えるわけですけど、まあ社長のところはお盆もお店は休みじゃなくて
続けて、あ、ずっとやってますよ、
ね、やってるわけでね。
結構ため息張りますよ皆さん。
あ、やっぱりそうなんだ。
たくさんね、
う
ん、あの来ていただけますよ、うんうん、お盆に里帰りする方もいらっしゃいますし、
はいはい、
田舎じゃないですか、うん、滋賀県は、
うん、
だからみんな帰ってくる方が多いですよ、
うん、
はい、
それでまあちょっと暴れに行こうかっつって、
そうそうそう、
来るわけだね。
で今までね、お盆帰ってこれなかったじゃないですか、この3年間。
確かにコロナでね、あんまり移動はしない、
は
い、
だから久しぶりに皆さんね、今年は帰ってきて、
うん、
それとかあのうちあの本店の方はね、
ええ、
あの仕出し屋さんなんですよ、
うんうんうん、
だから仕出し屋のさんで、
ええ、
お弁当もよく入ってきてますよ今。
あ、そうなのね、
はい、
うん、
でそのお店に食べに来る人もいるし、
うんうん、
そのお弁当を、
うん、
はい、もうやっぱりちょっとね、
うん、
この3年ねごろっと変わりました。
あ、そうなんだね、
去年そんななかったもん。
ああ、そうか、
はい、お盆もだいぶ変わりつつあります、
うん、
それとあのなんていうか法事ってあるんでしょ
うか、
法事ね、
うん、
法事もやっぱりするようになってきましたね。
ああ、の確かにみんな法事とか全部こうねやめてた感じだった、ね、うん、
この3年間全くなかった、
うん、
それがちょっとずつ来てますね、
うんうんうんうん、いやそりゃそうだよな、
はい、
もういいって感じだし、まあマスクもまだしてる人はいるけど だいぶ減ったね、マスクしている人はね。
そうそうそう、うん、でもね、そのこの3年間のコロナでね、
うん、
形は変わりましたよ、
うん、
形はね変わりました。なんていうか前はね、
うん、
法事っていうと、
うん、
親戚全員集まった。
あ、そうですよね、
いっぱい集まった。
特に田舎だとそういう感じだよね。
そうそう、もう20人、うん、30人集まるのよ、うん、
普通で、
ね、法事するよって言ったらね、
うん、
ところが今は家族、
あ、もう家族だけっていう感じ、
うん、はい、
こじんまりと、
はい、10人まで、
あ、そうなんだ。
法人もね、これ変わりました。
あ、不思議だね、それ、まあ、それでもういいやって感じになっちゃったのかな。
うん、なんか分からへんけどこの3年でゴロッと変わった、
うん、へえ、
はい、もうだから20人30人のそんな法人ってもうあれ、
あ、田舎でもそうなんだね、
はい、ないですね。
うん、
簡素化っていうの、
うん、
まあ、簡素化っていうのがどう言ったらいいのか僕は分からんけど、
そうかもしれない。あの、まあ、やたらテレビでも今宣伝してるけど、ほら家族葬じゃないけどさ、
お葬式、小さなお葬式言ってますよね。
そうそうそう、
はい、
あれ普通になってきちゃったんだよね、
うん、
もうコロナの時に人呼ばないっていうのが、はい、もうコロナがこう静まってきても、まあ、お葬式はもう簡素でいいんじゃないのっていう
形変わってきたでしょ。
変わってきた、変わってきた、うん、それは確かに、
うん、でかいお葬式ってもうないもん
よ。ないね、
はい、田舎でもないですよ。
あ、そうなんだ。
ない、家族そうですよ。
へえ、それはちょっと
今までだったらさ
大変だよね、
その会社のね、
うん、
お葬式やったらさ車葬とか言うて
やってる。
そんなね400人500人来はったんですよ、
うん、
でっかいでかいホールかけて、
うんうん、
もうそんな見たことないよね今。
ああ、会社でもそういう感じね。
ないじゃないですか、うん、全然車葬って聞いたことないですよ僕、
うん、ね、確かにね、あんまり大きなお葬式、まあ、大体お葬式済ませちゃいましたって案内もらう感じだね、
はい、ありましたよ、うん、そのコロナ前は車窓車窓言って、
うん、
すごい400人ぐらい
まあね、そういうのもね、はい、まああれはどうなの、ほら社長のとこなんかでもそういう社員旅行みたいな形でお店利用してた会社なんかあったと思うんだよね。
あ、もう戻ってきましたよ。
そういうのは やっぱり戻ってるん
だ。もう旅行は戻ってきましただいぶ、はい、だから、9月10月もかなり入ってますね、
うん、
そのあのなんていうか
観光バスでね、
そうそう、うん、会社の慰安旅行、
慰安旅行でね、
はいはい、
それで、まあ、あの魚松で食べようっていう感じでとっとくるわけね。
そうそう、全く食べられへんかったからね、
うん、
もうそろそろ食べたいわね皆さん。
だから旅行みたいなのはそう戻ってきてるけど、そういうお葬式だなんだっていうのはちょっとこう簡素になってきちゃったのかな、うん、
だから皆さん僕ね、うん、あのそんな人のさそんな言うのおかしいけど、
うん、
3年間4年間これし、まあ、3年辛抱してやったけど 積み立ては詰めてはったと思うよ、
うんうん、
だったらね、うん、美味しいもん食べたいですよ、
うん、まあそれはね、
はい、で旅行も行きたいじゃないですか、
うん、
はい、もう終わってんから、
まあ、だからね意外とこう旅行っていうか観光地には人がね随分戻ってきてるっていう、
ね、そう、秋になったら誰でもマッタケ食べたいそ佐久間さんでも食べたいのと一緒みんな食べたいですよ、ね、そら。
もうじゃあこれからウハウハだな社長のところは。
ウハウハじゃなくてあの食べたいもん皆さん食べたい一緒なんですよ。
じっとしてるのは飽きたってとこあると思うよね、は
い、
確かに
美味しいもん食べたいじゃない
ですか、うん、美味しいもの食べたいし見たいとこに行きたいしね、
はい、でしょ、うん、そら僕はそら普通やと思いますね。
たださこの間ねあるちょっと記事ウェブでこう記事読んでたらさ、
はい、
その人がそうバルセロナ行ってきたってわけつい最近ね、
はい、
それでまあ前にも来たことがあるんだけどもう日本人観光客を見なくなっちゃったっていうわけよ。
海外行ってないもん。
そう、それでねアジア人でいるのがまあ中国人とか韓国人で、はい、あとはねアメリカ人とかヨーロッパの人でしょ、
はい、
であれ日本人もかつてはねどこ行ってもたくさんいたのに、それでタクシーに乗ったら中国人か韓国人かって聞かれて、
おう、
そしたら日本人だっつったらタクシーの運転手がね昔は日本人もたくさん来てたのになって。
そう、日本語忘れたよって言われますよ
いやでも本当にそんな感じみたいだね。
バルセロナスペインやろ。
うん、
スペインやな。
そう、はい、スペインですよ、
はい、
だからほら社長もこの間やっぱりそのバリって日本人の姿見なかった。
あ、見なかった見なかった、はい、まだ来てないでも、
うんうん、まだっていうかもう来ないんだよ日本人きっと。
そうかな。
うん、コロナの問題じゃやっぱりさ貧しくなっちゃったんじゃないの。
へえ、
どういうことやっぱり前もさここで話したけどさ、かつてはほらアジアで一番ね経済大国とって言われて、まあ確かに GDP もまだ3位ぐらいだけど中国のもう半分以下だしさ、
うん、
で平均給与年収ね平均年収だってもう一人当たりの平均年収だって韓国に抜かれてるわけだしさ、だから日本はずっと豊かだと思ってたけどすごい貧しくなってきてなかなかもう行けないんだよ海外に。
ああ、そういうことでな。
そうそうそう、で円安じゃない。
うん、
で今ほら韓国人とかもみんな若い人がどんどん日本来てて、
韓国人の人ね、いっぱいいるよ。
いる。で若い人も多いじゃない。
若い人
だからね、
割となんかいっぱいいるよ。
だからお金持ってるんだよ彼ら。帰れば
あ、そうなの。
そう、でも日本人の若い人たちはほら今ね正規雇用になかなかつけないとかさ、
うん、
だからちょっとそれは
でもね、うん、なんていうかこの間台風で、
うん、
沖縄ね、
うん、
1日飛行機行けへんだけであれ3万人いいねな、
う
ん、
そうですよ、
すごいな
すごい
ね、若い人沖縄さん3万人行くんやね1日で。
そう、だから沖縄には随分行ってますよ。
沖縄のね島って沈まへんの、うん、そんなのって大丈夫。
面白いけど浮いてるわけじゃないからね
そんな3万人やで。
だってまあ社長もね石垣市で行ったって言うけど、僕なんかまあ20年ぐらい前行った頃に比べると10倍ぐらいの観光客になってるからさ。
すごい、3万人をね、うん、運ぶ思ったら一体飛行機で俺どんだけ飛んでんのかな、もう、うん、
ね、
大変だよね。300人400人しか乗れへん飛行機ね
そう、
一体どんだけ飛んでんの沖縄に。
いやだからまあみんな国内はね、はい、行くんだけどさ、もう海外になってくると、
うん、
まあそれにハブ空港だってもうインチョンからの便のがたくさんあるわけじゃん。もう、
あ、そうですね、
ね、
はい、
で一旦インチョンに出た方がね行きやすいわけだった
り、まあ、成田ではね、成田で24時間違うからね。
違うもんね、
はい、
だから意外と不便だったりするもんね、
はい、そうかいって観光でもないからね、
うん、はい、そうそう。いやだからさ、でこの間もなんかこう京都で昔から不動産やってる 社長なんだけど話聞いたらさ、やっぱり今京都の町屋も買われてるけどね、うん、でまあ中国人ですかやっぱり言ったら、いやまあ中国人もそうだけど今ねフランス人が結構買ってるって言ってたね。
京都の物件フランス
人、フランス人、
あ、これ古いから好きなんやね。
好きなんだってやっぱり。でお金もあるじゃない、で円安だから、
はいはい、
だからね結構買ってますよ物件って言われ
た。オールド物件やからめっちゃいいんやろね。
いい、
あの人たちはフランス人とかね、そういう人たちってあの古い建物を、
うん、
あのリフォームしながら住むの好きじゃないですか。
好き好き。それとやっぱりなんかね、まあその人言うにはね、まあその人は意外とアーティストとかそういった付き合いもある人でさ、そうするともう海外の人がね、まあ意外とそういう富裕層とか超富裕層ですよ、
はい、
まあねちょっとこう世界の都市で住みたいなっていうね、それでなんか物件買おうかなっていうと、もう3つしかないってわけよ。
ほう、
パリとフィレンツェと京都なんだって。
その中に京都入って
る。そうそう、その3大都市ね、パリ、フィレンツェ、京都。
まあ、あのパリもフレンツェもね、うん、変な話ね、あのヨーロッパの建物ってさ、うん、200年とか当たり前やから、
当たり前、うん、それにやっぱり芸術 の、ま、あの都市じゃないですか。
で、ね、200年300年の、ね、うん、建物当たり前で、うん、その中をリフォームするだけやもん。
そうだもんね、
はい。
でまあ、京都の場合はね、町屋自体はもう
まだ100年かぐらいで、
そうそう、でまあ木だからね、しょうがない。だけどあの寺とかそういうさ、いろんな古い建物とか、
はい、
古いまあ行事とかさ、うん、まあ、そういう歴史があるからね、
はい。まあ、日本はね、うん、木の文化じゃないですか。そうで、向こうは石の文化でしょ。
石だからね、
だから石の文化やから、
うん、
300年ぐらい当たり前なんですよ ね、
だ か、 らね、うん、だからまあそういう町の景観もね、すごく残してる、
はい。だから古いもんをね、うん、でそのままやっぱり残したいわけですよ、あの人たち。すごいですね、ヨーロッパ人っていうのは。
だからね、そういう人たちに随分噛まれてるっていうのがね、もうよく分かりましたよ、
やっぱりね。
あの
分かりますわ、僕その気持ちが、
うん、でね、何頭も買ってるって言って
たよ。そう
なんや。一人で
何すんねやろね。
いやだからね、いや そういうだから今買われてる国なのよ、やっぱり。
安いからな、
うん、安いしね、はい。で別にほら一応買っといて、また将来
的に、安い言うても京都の物件高いけどね。
でも海外にするとさ、ほら円安だから2割3割安みたいなもんじゃん、
はい。僕この間ね、うん、まあ、先週ね、
うん、
その東山三条行って、
ええ、
僕もそれ実は物件見に行ったんです
よ、うんうん。
で年数がね不明なんですよ、
うん、
もうそれはせやね、京都の建物だから。
ああ、そうです、
それはしょうがないよね、
分かんないです
よ、ね、建築ね、
うん。
でとりあえず見に行ったらね、うん、あのシャッターはあるんですよ、
うんうん。
でね、シャッターわらーっと上げてくれたら、
うん、
あの3本ぐらい引きずりました、もうさ下がりました、これ大丈夫かみたいな。
いや確かに、
ね、シャッターはけ、ね、うん、シャッターはちゃんとついたる前に、
うん、
シャッターバーン上げた、あのね、防空壕もなんでて、
防空、あ、そうでしょうね、あの辺りあるよ、
ね、防空壕、
うん。
で
掘ってあるもん、
ね、3階建てやねんけど、
うん、
3階上がるねはしごも、
うん、
なんかあの田舎のね馬小屋にあるようなはしご。これほんまに生活してたんて、
僕。いやもうそうですよ、町屋って うちの階段もね、社長ちょっと見たことあると思うけど、45度ぐらいだけど、60度ぐらいの階段あるからね。
じゃあ本当の階段やったらええで、
うん、
階段あの普通の
はしごみたいな、
はしごや、はしご、
そういうとこも多いよ、
京都多いね、あれ。
で一応ね、今京都市が町屋認定してるっていう一応基準があってね、昭和、まず一つは昭和24年以前に建てられたものっていうことになってる、う
ん。24年って何年なんですか今で。
1949年だから
100年ぐらい、
いや80年弱ね、最低ね。
ああそうですね。
でうちの物件も、今借りてるうちの物件ももちろん昭和24年以前に建てられたもんなんだけど、結局いつかは分かんない、うん、
80年弱やね、
うん。だからうちのでも100年ぐらいっつってたからね。
へ
え、だから、古いっちゃ古いのよ。でまあ増築したりなんないしててさ、
まあ、ほんで京都ですから、
うん、
改築しかできないわけ
ですよ。できない、うん、
はい。
要はまあ見て物件どうなのか分かんないけど、まあ要するに雪道ね、4メートル以上の道路にその雪道してなければ結局、
うん、もう全く無理ですよ。だいたい京都の物件はもう新築できへんから、
そう、
びっくりしますよ、でも、うん、これいけるの、おいで、
まあいけると思う。
何も見に来たはるんですよってね、言わはるわけよ。あ、中国の人も見に来るでしょって言ったら、うん、中国の人も何も見に来はったんですけど言って、中国の人がね手つけへんねんからな、ほら日本人無理やわ。どういう基準やねん。
いやだからそういうのはすごく多いよね、はい、うちの近所あの二条通りだからさ、
まあ、多いでしょ
う。多い、もう買われてるとか何件か
はしごやであれに、あのね、階段と違うね、2階3階上がるのはしご。
まあそもそも 3階っていうのがね、
はい、
まあ、あれだからね、
すごいな、
うん。
京都の人ってほんまに生活してたんかいな、もうね、あれ。
まあね、だからまあ大抵は1階で仕事してて、
はい、
で2階が住居で、まあ、3階みたいな、なんか物置だったり、まあ、奉公人が住むとかさ、そんな感じだったん
です。すごいな、
うん、
もうシャッター開けるまではワクワクしてたのにな、開けた途端にもうほんまに3歩下がったわ。もう、
まあ、
これ僕の手には負え
ます。まあそういうところをリフォームして住むんだよ。
いやな、好きなんやろなそれが、
うん、 だからあれですよ、あの西陣の、まあ西陣って言っても範囲が広いけど、俺もこう移住する前に見に行った物件の中でさ、
はい、
すごいでかい、あの、ま、間口は2軒ぐらいなんだけど奥はさ、はい、30メートルぐらいあるのよ。
あ、
それで中庭もあって、はい、家の中に井戸があったね。
あ、ありますよね、うん、奥戸さんから井戸から何でもありますよね。
そう、何でも全部。それで中庭があって、中庭の向こう側に奉公人の住む家があった
ね。え、
うん、
あの雰囲気としてはおしゃれな雰囲気をね、
うん、
そう、どういうリフォームをするかは知らないけど、
だからそれはもうリフォームする方が新築よりもお金かかるよ、
もちろん、
うん、まあ
もちろん
1.5 倍か2倍ぐらいかかるんじゃないですか、
はい、じゃあ僕の手には負えません言いましょう。いや、だから僕の手には負えません言うと思う、もう即
まあだからいろいろ見て歩いたらいいかげでしょいや、随分俺も見たからさ、はい、来る時にそりゃもういろいろ
すごい、どうして住んではったんかな、それの方が不思議やった俺。もう屋根穴開いてますよこれ言
う
て。
いや、だからもう古いところはね、いや、うん、要はさ、住まなくなっちゃって手入れしてないところはどんどん朽ちてくじゃない、
はい、
まだ人がね、あの住んでた場所はいいんだけどね、もう、うん、ほっぽろかしのところが多いからね。
京都はあの、うん、やっぱりあの戦争の時でも残ったからね、
うん、そう、まあ一部あ
の残った町ですからね、うん、だから古いままで残ってるじゃないですか。
そうです、そうです
ね、
そうなんですね。まあ一部爆弾落ちたとこもあるんだけど、でも基本的にはまあ、あの
そのままの状態で残ってるから、
ね、
はい、だからそれは俺はほんまにすごいな思いましたわ、うん、田舎でもそういう店家ないよもう今案
外。まあね、この間ちょっと知り合いでね、滋賀にちょっと古民家をって言われて、はい、住みたいなっていうんで、まあ、建築が紹介したけども、やっぱり
滋賀はでかいでしょ。
でかいでかい、
建物自体が、
うん、建物自体がね、はい、でもそのでかい方がリフォームしやすいですよ。
そりゃそうでしょ、やりやすいよね、
やりやすい。小さいところの方がかえってめんどくさい
んですよ。めんどくさいね、柱もで、うん、滋賀県でかいでしょ。
でかいでかい、だからね、もう平屋だから平屋だったりするじゃん、うん、でかい、その方がリフォームお金かかんないし、
やりやすいね、
やりやすい、やりやすい、はい、
京都みたいなの、
そう、
こちょちっちゃいところでリフォームするの大変やもんね。
それでね、2階3階とかになるともうそれをこうやる方のが
余計大変
ね、大変、あの水回りをどうするとかさ、はい、あとやっぱり古いとこだとやっぱり水道管とかさ、
そうでしょうね、
それの
でもフランス人はやっぱり京都なんやろな。
まあでも
ブランドやな、ブランドなんやろ
ね。でもね、おそらく買ってるとこはすごくいいとこ買ってると思うよ、そういう変なとこじゃなくて。
そうやろね、
うん、
はい、
だってお金はあるわけだから、
うん、
でやっぱりその不動産情報に出ない、
うん、
レインズなんかには乗らない
物件でしょうね。
そういう物件をね、
はい、
まあ相対取引所、まあ仲介者入るかもしれないけど、そういう中でね、
はい、すごいなあ。もうやっぱ京都もこれ世界的なやっぱ街、
いやいや、そうですよ、
都市ですよね。
だからこれもう3年ぐらい前の話だけど、
はい、
お付き合いしてた、まあ、大阪の不動産屋の人がね、
うん、
佐久間さん京都だったらちょっとそういうあの物件のね欲しいっていう中国人がいるんだけどって言うから、え、どんな物件探してるんですかって言ったら、
うん、
とにかく広ければ広いほどいいっていうわけ。
どこ酒蔵でも探さないしょうがないなこれ、
ね、そう。でもね、広ければでも限度あるじゃん。どんな、いや、もう1000坪でも2000坪でもいいってわけよ。いや、広い方がいい。
二条城紹介したって。
そう、いや、それで、いや本当冗談じゃなくて、それで古い家が建ててね、庭も古い方がいいと、
うん、
だから、でどれくらいの予算って言ったら、予算はないってわけ。天井、
天井、
青天井、
青天井、
だから
二条城やこれ
ね、言いましたよ、いや例えば20億とかって言ったら、ああ大丈夫ですよみたいな、
すごいな。
だからね、そういうの探してる富裕、超富裕層っているんですよ。
それは中国にいるでしょうね、いっぱいね。
だって実際ほら、あの南禅寺の方のさ、
はい、
あの岡崎界隈のすごい広いところって、
あ、
まああのね、ZOZO の元オーナーもあの持ったりしてるけど、オラクルの社長とかさ、
そう
ビル・ゲイツとかね、
有名な人
みんな、あ、もうそこ
に海外ありますもんね、
うん、みんなそういう人たちが買ってさ、
はい、
あの購入して、
うん、
もう庭もすごい手入れしてさ、やっぱりメンテナンスする財力がないと、
そりゃそうやろ、うん、ほったらかしではね、
そう、
うん、そう思うわ。
だってあの家の中にさ、
うん、
ちゃんと庭師の家があるから
住み込み、そこまででかいの、
そこまでで、
あの南禅寺は、
そうだよ、庭師の家がある、で庭師の家が立派だったりしてね。
あ、そう、
うん、いやこれ何ですかって言ったら、庭師の
庭師の家
で、ね、常駐してますからね。
あ、そう、うん、すごいな、
すごいよね、
あそこってね僕もあの 有名な社長さんかなり住んであるもんね。
そうそう、
そう今言えへんけどね、
う
ん、ここでは。
そう、まあ、はい、だからまあ有名な、ね、人たちと、まあ、別荘だよね、うん、住んでるっていうかね、
はい、
それで迎賓館みたいに使ってんだよ。
そうや、ね、
海外からこう来る人
セット。そうなんですよ。
もうこうね、
と超有名なね、あの祇園のママもね、うん、持っとったんですよ。
おお、すごいね。
そう、ゲストハウスに、うん、何年時に、うん、何人か知ってます。そう、言えへんけどねここでは。
あ、そうで、そういうとこも随分ほら売りに出ちゃって、
はい、で多分売らはったんやと思う、うん、その人らも。
そうでしょ、
うん、時代変わったから、
うん、あの本当にね、手入れだけでもう年間それこそ何百万どころか、うん、
分かります、分かります、
うん、かかるよね、
はい、あのママさんも多分手放せたと思う俺、
うん、
はい、
まあでも買うのがね、みんなそういう海外のさ、ね、お金持ちだったりするとね、
はい、
だから気がつくと、みんな、みんなもうオーナーが、
もうみんなあのカタカナの字ばっかりになるんだよ。ないや、漢字なくなる。でも
いや、表向きはやっぱり日本なんですよ。でもオーナー調べると全員外国人、
全員外国人。
そう、
京都もそうなってるか分かりません
ね。ですよ。だから実際ね、こうね、ちゃんとした割烹だなんだって、ね、いい店だったりするけど、オーナーはフランス人、オーナーはシンガポール人
ってなってるでしょうね、う
ん、だから日本人がね、
すごいなこれな、やっぱりうちも30億ぐらいで買うてくれへんかな。
すごいね。まあ資産家だからね、社長。いやでもね、まあ、何が言いたいかっていうと、それぐらいやっぱり日本も他のアジアの国々がどんどん経済的に成長してるって
こと。成長してるの、日本取り残されますよ、これ。そう、
だって、うん、俺ね、社長の方がほらアジアよく行ってるしさ、
はい、
あのこの間ねベトナム行ってきたって言うけど、やっぱり年をごとにどんどんすごいじゃない、もう あのアジアの街ってさ、
でっかい建物いっぱい建ってますよ。
でしょ、
はい、
でみんなセンスのいいもうファッションもしてるしさ。
でもね、あのダナンっていう街はね、
うん、
ベトナムのダナンっていう街 の、はい、あの海岸べりね、うん、
ええ、
マンションホテルいっぱいあるんですよ。
おうおう、リゾートマンションみたいな感じ
で、リゾートマンションにリゾートホテルね。
おうおう、
電気ついてへんよ。
え、
ゴーストタウンやで。
あ、そうなの、
うん、中国の、
あ、中国の資本で
パンクしてるとかと思うよ。
あ、要するに中国資本で建てているの。
あ、もう、そうなんだ。 ほとんど何棟あるのかわからんぐらいあります。
もうそういうとこ一棟買いしたらどうですか、
将来的に。あ、中国本土行ったらでも佐久間さんもっとありますよ。
あ、それは知ってる、
うん、もうねごっついマンションあるんですよ。
あるよ
ね、あ、多分投資用やと思うんだけど、
うん、
電気ね2つぐらい作ってへんねん。
だってほらあのでかいね会社もパンクしちゃった人たちも、だからそういうのはあるんじゃない
ですかね。あれ住んでる人あれ怖いやろな、ね、もうね。
いやだから、いや出ざるを得なくない、出ざるを得なくなるんじゃないですか、インフラがね。もう、
はい、中国これね表出てませんけどね、うん、中国本土行ったらすごいですよ。もうほんまにね、
うん、
ゴーストタウンのビル、
ね、
マンションむちゃくちゃあるんですから、うん、僕はもう見てきたから。
あ、そうだよね、
はい、 まあ、もうこのコロナ前にね、うん、もう絶対中国で破産するな思ってて、これ。
まあそういう風になってきてね、
うん、
ただまあ日本もね、なんかあのずっとリゾートマンションのゴーストタウンって言われた、ね、越後湯沢が今復活してきて、
はい、復活してます
ね、
あれも海外でしょ
うね。そうそうそう、おっしゃる。
海外です。
海外の雪がいいからね、
はい、
まあというふうにね、ちょっとあの
まあでもね、うん、さて日本もね魅力的なところがある
よ。あるある
あるいうことなんですよ。
だからそれは
最高なんですよ。
そうなんだよね。だから外国人の人は発見したんだよね。
そう、まあ、だから日本人忘れてるんですよ、自分とこのいいところをね。
いい
ところ
はね、
はい、
まあそういうところもあるのでね、まあ皆さんあまり強調せずに、
これからは ね、あのでも松茸出ますからね、信楽の方には皆さん松茸食べに来てもらったのが それが一番僕はいいかもしれない。
それとあれですね、まだあのなんですか、ビラの方が、はい、あの信楽店の裏のビラの方もいろいろセールスやってるから、
は
い、
もうね8月9月はね、うん、皆さん松茸食べに来てくださいよ。
ということで皆さんまた来週まで
待ってますよ、はい、お待ちしてます。どうも
さよなら。